今日は予福記の8章です。このところでは先人に学ぶことが記されてあります。この8章にはシュアハ人ビルダテがこの予福の嘆きに対して答えている言葉が出てきます。2節にいつまであなたはこのようなことを語るのかとビルダテは言ったわけですけれども、予福が苦しみの中にあって嘆き悲しむ、そのことをこのビルダテでも聞いたわけですけれども、このことに対して彼は非常に義憤を覚えて、そしてこの予福に言っているわけですが、4節にもしあなたの子らが神の前に罪あるものとなり、神が彼らをその背きの手に渡されてもという言葉が出てくるわけですけれども、10人の子供たちが災害にあって、そして死んでしまった、そのことはこの罪を犯したからではないかというような思いがビルダテの心の中にあったということであるわけです。そしてもちろんその父親である予福も5節のところに、もしあなたが熱心に神に求め全能者に憐れみを請うならという言葉があるわけですけれども、それは暗に予福自身がこの罪を犯していて、隠し持っていて、そしてそのことによってさまざまな災いが引き起こされた、だから自分自身が神の前に悔い改めなければならないということをこのビルダテも心の中で考えていたと思われるわけです。そして彼は8節のところに、さあ先人に尋ねよ、先祖たちの探求したことを確かめようと彼は進めているわけです。古代からの人々のその知恵、そしてまたその解決、それを知るならば自分自身がもう一度神様の前に立てる、その道筋となるだろうとビルダテは答えたわけなんですけれども、しかし一章二章を見るならば、神ご自身がこの呼ぶほど誠実な人、そしてまた神様に忠実に従っていく者は他には一人もいないということを神様自身が語っておられる、そのことはビルダテでは全く分からなかったということであるわけです。そして当然息子娘たちのためにも罪を犯したかもしれないと言って、彼は犠牲を捧げるということをしたこともビルダテでは知らなかったということであるわけです。そしてこの先人の人たちの知恵のことをビルダテは語ったわけですけれども、11節にパピルスは沼地がなくても育つだろうか、足は水がなくても伸びるだろうか、パピルス、足はこの沼地、水のあるところにこの生い茂る植物であるわけなんですけれども、まあ言うなればこの人間も神様の恵みなくして生きることはできないということであるわけです。それが先人の知恵であった。しかしそのことを忘れてこの神を敬わない、13節のところに神を忘れる者、神を敬わない者ということが出てくるわけですけれども、14節にその人の確信はか細い蜘蛛の糸、もう全く当てにならない、そして15節に自分の家に寄りかかると家はそれに耐えきれない、もう壊れてしまうということを言っているわけです。そして神を敬わない者は16節に火に当たって青々と茂り、その若枝は庭に生え出る、確かに一時はこのように豊かにはなるけれども、しかし18節に彼がその場所から取り除かれるなら、その場所は彼を見たことがなくと嘘吹く、やがては消え去っていく、そして19節に他のものが生え出てくる、もうそのものは必ず落ちぶれていくということをビルダテは語っているわけです。そしてまさにそれはもう自分自身に当てはまっているのではないかというふうに予福を責め立てているということであるわけです。しかしまたこういう中にも、またこの 真実はあるわけです。6節に、もしあなたが純粋でまっすぐなら、今すぐ神はあなたのために奮い立ち、あなたの義の住まいを回復されるだろう。あなたの始まりは小さくても、あなたの終わりは極めて大きなものとなると、ビルダでは言っているわけです。そしてヨブの最後を見るならば、必ずこの6節7節の言葉はもう成就する。そしてまた21節に、神はついには笑いをあなたの口に、喜びの叫びをあなたの唇に満たされるということも、これはもう本当にヨブにおいて成就するということを最後に私たちは見るわけです。ですから私たちもやはりまず神様に対して純粋でまっすぐである、もう本当にヨブのように私たちが生きるならば、また私たちも必ず神様の大きな恵み祝福に預かるということを私たちも体験することができるということであるわけです。